Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年9月4日放送。ゲストは星を磨かりヒーラーのユージさん。留学や就職でイタリアで暮らしたこともあるユージさんのお話、そして現在のお仕事に目覚めたきっかけ、さらに国内外の聖地巡礼のお話などを伺いました。
フィレンツェとミラノっていうのは大体どれぐらいの時です？何年ぐらいです
よね？18から合計で2つ合わせて7年なんですけど、フィレンツェ1年、ミラノ6年ぐらいですね。
初めにフィレンツェ行った
の？初めにフィレンツェ行きました。
これきっかけは？
きっかけは大学に落ちたからなんですけど、まあ18だから、まあ高校から大学に移るタイミングじゃないですか。
そうだ、
ね、なのでその時に、まあ大学の、まあ、1回その推薦で、まあ、いわゆる不合格通知が来た時に、まあ、1次2次って普通は受けて、それでもダメだったら浪人っていう多分手段があると思うんですけど、
まあ普通そうだ、
ね、普通そうですよね、うん、で1次2次を受けるのかなと思ったら、その不合格がいた瞬間にひらめいて、ああもうダメだ、日本の、あ、僕もその芸術系の大学にいたかったんですけども、じゃなくて、ああもうイタリアかフランスかアメリカに行こうと思って、でその中でなんか一番こう僕と一番真逆な気質っぽかったのがイタリアだと思ったんで、なので真逆を取り入れた方が伸びると思ったから真逆に行ったんです。
へ、はい、その大学ってのは何を勉強しに行こうと思って受けたの？
ですね、日本ですか？
日本で、
プロダクトデザインですね。
ああなるほど、
はい、
で工業デザイン的な。
そうです、まさにそうです。
何をやりたかったんですか？その何のデザインしたかったんですか？
具体的に例えばじゃあ分かんない、そのポータブルオーディオがやりたいと か、うん、だからそれ具体的なものは特になかったんですけど、うん、実家がギャラリーだったんですよ。なので小さい時からそれ造形物とか絵画とかは、まあ、見慣れてたし、父親の買い付けにこうま
あ、
ついていて、でイタリアとかフランスとイギリスは経験があったんですよ。でも、旅行ですけど、
うん、
でそれだとなんかちょっとやっぱりこうなんていうんですかね、こうイギリスはやっぱ島国根性がちょっとあると思うんですけど、ですよね。でフランスはフランスで、やっぱ日本と結構フランスの文化と親和性が高いと思うんですよ、まあ、そのスイーツか見ても、
うん、
なんかその繊細さとか、
ね、
でもイタリアってどっちかっていうとなんかのスーパーカーとか見てもそうですけど、なんかちょっとなんか日本車とか比べても、まあ、ちょっと真逆な感じがしたんで。
いや僕もいつも、まあ、この番組も20何年21年やってるんだ。
そんなにやってるんですね、
はい、そうなんだけど、イタリアの話するときに一番分かりやすいのは、どう転んだって日本人にはランボやフェラーリは作れんって話をする。
あ、もう激しく同意です、
ね、
は激しく同意です、
まあ、特にだからプロダクトデザインとか目指して、ね、やられてたんだったら分かるけど、はい、あのランボ作るのによ、まあ、いろんな部署があるわけじゃないですか、はい、でもさ、俺この車作るっていう人が一人いて、分かった、もうお前にかけるってみんなが賛成しないと絶対あの車できないでしょ。
できないですね。
できないよね。
できないと思います。
いや、ちょっと待って、ちょっと待ってと、内装のやつがさ、いや、エンジンのやつが、いや、それよりこうした方がよくなくないですかとかっていう人が何人か出ると普通の形になっていくじゃん、車って。
まあ、いわゆるこう公約通過してきますよね。
みんなの意見を取り入れて、はい、でもあれ見てると、いや、もうあいつなんか作りたいものが頭の中出来上がってるから、みんなであいつの言うこと聞いてみようぜってなるんだよね、うん、
それがでもやっぱりイタリアのなんか強さってい
うか。そうだよね、絶対そうだよ、ね、
そうなんですよ。でそこを学びたいのっていうのもあって、うん、で日本じゃなくてイタリアの大学っていうか、そっちに行ったんです、う
ん、でそこに18から何年間住んだんですかね、フィレンツェ。
フィレンツェピッてほぼぴったり1年ですね。
ああ、そっか、
はい、
だってイタリアの入り口として行ったわけだ。
そう、まずそのなんでフィレンツェかというと、もちろんその、文化都市云々っていううんちくもあるんですけど、
うん、
でもイタリア語って日本語以上にすごいその方言とかばらつきが、アクセントのばらつきが強いっていうのはやっぱり前日は知ってたので。
そうそう、ね、
なのでやっぱりそのスタンダードなその標準をまず習おうと思ってフィレンツェに行ったんです。
ああ、それはそうだよね、
はい、
まあ、だってはっきり言って一つの国じゃなかったんだから。
そうです、1840年ぐらいまで、
はい、そういうことでしょ。
はい、はい、
で逆にナポリとかの出身の友達とかフィレンツェのことクソみそに言うよな。
まあ結構他の
みんなのことをね、
みんな
ね、あれ違うべってさ、もう人が違うんだからって言うし、トスカナの人はトスカナの人で、シチリアンだけはお前付き合ったらやべえよってみんな言うじゃん。まあでも割と似てるんだよ、日本と。きっとさ、だって東北の人と九州の人とでは全く多分、
まあ、気象が違います、
ね、気象も違えば文化も違う、言葉も違う、飯も違う、味も違うじゃん。でイタリアもやっぱ同じように長い国じゃないですか。
そうですね、南北にも、
ね、南北に長いから、やっぱりこの 緯度がねグッと変わるっていうのはね、やっぱ随分と人間のこう生活様式が変わってくるんだよね。
確かに。
そして1年フィレンツェに住んで、は
い、まあ、イタリア語そこで学んで、
あ、そうか、じゃあそこでは大体語学学校だ。
それはもう結構どっちかというとイタリア人になりきるための1年間につもうそれを費や
す。なるほどなるほどなるほど、はい、でそれでミラノに、
そこでミラノに移動しました。
これは具体的には、まあ、デザインの仕事をされて何のどういうものを作ってたの？
それこそあの某東京にもありますけど、ああいうこうイタリアのあのインテリアブランドさんの、うん、まあ、ソファーみたいなものとか、まあ、あとは椅子、まあ、そうですね、まあ、内装家具もそうですし、あと照明とか、うん、まあ、あのサローネに出すようなそのまあですかね、まあ、事務所で働いてたんで、でそこのまあ4月の毎年あるサローネに向けての展示品 の、まあ、そのレイアウトのデザインも
含め
て、
なるほど
をやってました。
ミラノサローネってのはやっぱりそういうもの、言ってみればそういったデザインの世界でやっぱりずっと引っ張っていってる存在なんでしょうね。
頂点、頂点ですね。あのフランスのメゾンオブジェとか、はい、あとドイツのデザインメイとか、はい、いろいろありますけども、はい、よりもやっぱもうその規模感が全然違うので、
やっぱりイタリア人のそのさ、あのデザインのこのさっきのランボンとかフェラーリの話じゃないけどあれどっから飽きてんだろうね。
いやでも僕思うのはあれなんですよ、うん、あのイタリアのデザインの場合はやっぱり特にあのなんていう、特にフェラーリだとあのもうフェラーリの自社でデザインをやるチームもいますけど、基本的には数年前まで確か外注でしたよね、あのピニンファリーナとか。
なるほどなるほど。
なのでちゃんとそこの外部のコンサルたちをうまく使って、でそのコンサルから出たそのプロポーザルをそのボスが、とにかく絶対的その決定権を持ってるボスがいいって言ったら、それを部下がどんだけ反対してもやっちゃうっていう
そうだよね、
結局ある意味絶対旺盛みたいなシステムがあれを多分作ってるんですよね。でしかもそういう中小企業がそのいろんなメーカーでいっぱいあるんですよね、その家具でも何でも、はいはいはい、なのであの尖ったものがいっぱい出てくる。
そうだね、
はい、決してなんかあの民主主義で決めないっていう
そういうことだよね、はい。でまあ、これはフランスなんかもそうだけどさ、そのなんかちょっと前衛的なものはちょっと トライしてるもの、まあ、あのアートでも音楽でもそうだろうけど、そういうものにこうまあ、まず多分引っかかりはね、多分分かんないものも多いと思うんだよね、はい、なんじゃこいつみたいなさ、何これって、うん、でもだからこそみたいなところに何かこうお金もぶっ込めばかけてみるっていう感じありませんか？
そうですね、すごい。でもそのあたりはやっぱり保守的じゃなくてすごいチャレンジングだなっていう、うん、イタリアとかやっぱりどうしてもあのもう料理イコール家庭料理まんまなじみたいな、うん、すごい実は保守的な民族だと思うんですけど、ね、でもなぜかそのデザインっていう分野に限ってはすごい攻めてくるんですよね、
う
ん、
音楽もそうだよ、
あのファッションとかもね、多分そうだと思うんですけど、ね、はいはい、
だ男っ子の遊びがずっと続いてるじゃないですか中二みたいな、
みんな中二病みたいな、
中二がいっぱいいる感じしますよねイタリアってね、なんかね、だかそのまんまがこういい子だよ頑張りなさいよって言ってくれるママもいてですよ。
確かに、
うん、だそこででも学べて、そこでこう実践できて経験積めたのは良かったですね。
そうですね、まあ、でも途中でちょっと脱線したんですよね。
あ、そうなんだ
うん、あのそれこそいわゆるその巷で特に日本だと占いって言われてるジャンルだったり、はいはい、そっちに、まあまあ、の勉強して途中にこう脱線、また興味がこう ずれていったっていうか、
これはじゃあミラノにいる時にそういうふうに考え始めたん
だ。そうです、あの基本的に僕ミラノでその大学で、まあ、携帯論とか携帯学っていうものとかを学んだんですけど、うん、つまりそのじゃあなんでこのペットボトル、今目の前でペットボトルありますけど、うん、なんでペットボトルはこの形なのかみたいな、はいはい、まあ、それは多分その工業製品なので、うん、そのどうやったらその効率的に生産できるかとか、うん、運搬のロジスティックの問題とか、うん、多分そういうところいっぱいこうエンジニアリング的にこう考えなきゃいけないと思うんですけど、はい、じゃあなんで人間の指は5本で6本じゃないんだみたいな、うん、そこに僕はこうなんか興味感が飛びしちゃって、うんうん、でじゃあ指のこの、 本数は皆さん5本だけど、じゃあなんでこの線はなんでみんな違うんだろうみたいな、うん、でもそれはなんていうんですかね、あの本当にその人の性格みたいなものがここに出ているっていうのをなんかの本で僕見て、うん、イタリアにいた時に、うん、それがすごい印象に残ってて、それですごい気になって調べ始めたら、あの決してなんかどういうその指を動かす習慣があるからこうなるとかっていうものではなく、内面がそれこそあの木の葉脈みたいに、はいはい、なんか葉脈と木の根っこの部分はすごいこうあの、はい、掃除しているっていう、はい、類似しているっていう説がありますけど、うん、なんかそういうようなものだ、つまり葉脈みたいなものだって気づいた時に、うん、あなんかその人の人となりというか性格とか内面とか何なら健康状態が全部手とか目とかに出るんだったらそれこそが真理であって、あなんかもうデザインとかエンジニアリング勉強してる場合じゃないなと思ってい
や逆に言うとだから人間のデザインに面白くなってきたんだ。
そうなんですよ。あと持ってると人間のデスティニーですよね、はいはい、この人はどうなるんだろうみたいな、だって木の葉脈を見たら木がどうなってどれぐらい らい目に育つかとかもし分かるんであれば、うん、手を見たらこの辺りはどれだけこういうポテンシャルがあって今後どうなるかって分かるんじゃないかみたいな、しかもそれが手に収まらず、うん、まあその感想学って言われるやつですけど、だから目がなんでこの人は一重であの人は二重なんだろうとか、はいはい、なんであの人は鼻の形がこうなんだろうとか、はい、まあ、いろんなその形態についてすごく興味関心が出ちゃったんですよ、はい、でそれがどんどんどんどんスカイトしていって、ああなんか1月何日まで2月何日まではこんな性格があって、ああでももうあのメソポタミアの時代からずっとこう研究されてますから、うん、何千年の歴史があるその先生学みたいなものが当時はあって、うん、まあ、今でこそ先生術とか占いとか言われてますけど、
うん、そういう星中心にしかいろいろなことを計算できなかったからね。
そうなんですよ、うん、だからその苗をいつ植えるかとかっていうのは全部星が教えてくれたわけですから、
まあそうだね、
って考えたらやっぱりこの人の生命をこうちゃんとこうつなげてきたものの、その根幹のうちの、まあ、一つというか、その結構重要な学問であるっていうところにすごいこう 、まあ、最終的にはとか行き着いて、そのあたりからだからずっと個人的に研究をしたんですよ。
ダヴィンチに戻るってやつだ。
ある意味、ある意味。
割と。
まあ基本的にそうですね。ダヴィンチもエンジニアリングとかね、まあ、あ
の全部やってましたよね。全部一緒に考えるってことになるよね。
ホリスティックな考えにいっちゃったんです。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
だからダヴィンチも結局全部同じ計算をしたら全部がまとまると信じてたからね。彼はきっと音楽も絵もその占星術も建築も都市学も人間学も全部そう思ってただろうよね。
はい、でダヴィンチもやっぱトスカーナの人なんで。
そうです。
はい、
まさしく。
だからそこでなんかシンクロしちゃったんで。
いわゆる聖地巡礼的な、まあ、世界中にあるわけじゃないですか、
はい、
まあ、日本国内にもたくさんあると思うんですけど、それ行ってらっしゃるんだ。
そうですね、まあ、いろいろ行きましたね。
例えば僕なんか全然それ詳しくないんだけど、
例えば、それこそあのフランスの、うん、まあ、これはもう超有名ですけど、はい、あのほら、モン・サン・ミシェル、
あモン・サン・ミシェルね、
はい、もうそうでしょうし、
はい、
あとは、まあ、あのそれこそイギリスのストーンヘンジもそうでしょうし、
なるほど、
あとはポルトガルの、うん、ファティマとか、
はあ、
はい、
知らない。でスペインのこれは何なんですか。
あのサンティアゴ・デ・コンポステーラですね、
はい、
あの世界遺産 あの道が世界遺産になっている、うん、まあ、巡礼路があの世界遺産になってるんですけど、
つまりそれはどういう人たちの巡礼路になるんですか。
キリスト教
カトリックですか、
はい、キリスト教の、まあ、聖者か、はい、あのまあ、のお墓というか、まあ、眠ってる場所ですよね、はい、そこに向けてずっとあのヨーロッパ中から、うん、こう巡礼者がその道をずっと歩いたっていうのがいくつかこうルートがあるんですけど、はい、その中でも一番有名なフランス人の道っていうのがあって、
うん、
それはあの南フランスの、あのピレネーのほんと麓の町からスタートして、
うん、
でそこから、ずっとピレネーをまず 2000m 超えて、
はい、
であのパンプローナとかに入って闘牛の、
はい、
そこからずっともう西へ歩いて、
はい、
合計800キロぐらい、26日ぐらいかかりましたね。
毎日歩いた。
毎日30キロぐらい歩いて、で巡礼宿っていうのもあるんです。1日5ユーロとかで泊まれるところがあって、
はいはい、
そこでまあサンドイッチとかが出てくるんですけど、うん、それを食べてずっとこうそれをあのもうあの歩くわけです。
お遍路さんと一緒だな。
そうです。お遍路は1200キロで、
それあれ1200キロなんですか。
あります。一周すると1200キロで、僕は2014年に歩きました。
全部、
はい、全部行きました、まあ、一応四国出身なんで。
そうだね、
はい、
チリンチリンってやりながら、
はい、
どうでした。いや僕もね、あのなんとなく興味持ってるんですよ実は、はい、まだちょっとあの、まあ、時期早いのかもしれないなと思いながらなんですけど、なんか興味あるんですよね資格順で、
はい、
大変ですかやっぱり。
そう
肉体的に。
ですね、僕一応その熊野古道と、はい、そのさっきの、サンティアゴ・デ・コンポステーラと、
はい、
そのお遍路さんを、まあ、比べた、そのデータとして比べた、うんうん、そういうのブログにも書いてるんですけど、
はい、
何日かかってくれかかったとか、
はい、
あと難易度とか、
はい、
正直その3つだとお遍路が一番難易度は高いです。その心はなぜかというと、まず宿が、あのそのスペインの巡礼の場合はもう4キロ5キロおきにやっぱ宿があるんですよ。つまりここで休みたいなと思ったらそこで泊まれるんですけど、
うん、
でお遍路の場合はとにかく宿がないんです、
うん、
なので最悪の場合は本当に野宿みたいになっちゃうか、
うん、
もしくはその宿があるとこまでそれこそ公共の交通機関とかタクシーで行って、
うん、
でまた翌日そこまでこうドロップしてもらうとか、
うん、
そういうことをしないとなかなか厳しかったりもします。ただ僕が回った時はまだギリギリあの宿があったので、
うん、
だから20キロおきとか30キロおきとか、
うん、あそれは何、宿が少なくなってきてるって話。
あのやっぱりあのやってる方たちがですね、その遍路宿をやってる経営されてる方たちがもうとにかく高齢化してきてるので、
でしょうね。
そうなんですよ、そうなんですよ。なのでそういう影響と、まあ、あとは多分その遍路の道がやっぱりこうなんていうんですかね、その世界遺産にまだなってなかったりする影響なのか、やっぱりあんまり管理されてなかったりして、はい、でスペインの方はその辺がすっごい管理されてるので、
はあ、
だからあの老若男女誰でも比較的歩きやすい、距離はありますけど、ただ歩きやすい。
なるほど、
はい、
でそこまあ要するにお遍路にしてもその、はい、巡礼路にしても、
はい、
歩きました。
歩きました。
やっぱり違うもんですか。
そうですね、やっぱりあの自分とこの他の世界を分けてて隔たりが薄くなるというか、本当にこう自分の中に風が吹く感じですね。
風吹いた。
いやもうまさに 無になる感じです。
あそう、はい、で経験した後は、まあ、その時はその気分っていうの分かるわすごく、まあ、
そうですね、う
ん、で帰ってきました都会に、はい、でどう人生変わりますやっぱ。
まあ、人生が変わるはもしかすると極論ですけど、ただやっぱり今までなんかこう自分がつけてた色眼鏡というか、それのなんかこう精度というかですね、なんか 色味がちょっと変わった感じがします。世界を見るフィルターが変わる感じですかね、はい。
あのみんなさ立ってさエスプレッソもシュッて一口じゃない、あれかっこいいよね。こ
う30秒ぐらいの
な、でその前にさ砂糖入れて絶対20回回すんだ
よ。回す、めちゃめちゃ回すんです。
20回回したらちょうど、はい、まあ、砂糖も溶けるしもっと言うと温度がちょうどよくなんでったな。
確かに、確かに。
でそれでキュッといっぱいかけて、はい、でちゃおうみたいな話でしょ。
そうです、そうです。
いいね、かっこいいよね。なんか男があれみんな もちろん女の方もやられるんだろうけどあとは ミラノの思い出、まあ、もちろん食もたくさんいっぱいあるでしょうけど。
そうですね、まあ、ミラノはでもやっぱりその学んだところであり、仕事のいろはというかそこを、まあ、教えてもらったところであり、そうだな。でもやっぱサローネとか、はい、やっぱりミラノのナビリオ運河っていうのがあるんですけど、あの辺りの散策がやっぱり一番、まあ、印象には残ってますかね。
いやもうこれいつだっけな、コロナ云々ってなる直前に僕ミラノ行ってたんですよ、
はい。
まあ、ほんの2日間ぐらい3日間ぐらいでしたけど、やっぱり良かったな。いっぱいなんか美味しいものも食べたしな、買い物もできたしアンティチョーク、
アーティチョークですね。
アーティチョーク、なんて言うんだっけ、
カルチョーフィ、
カルチョーフィ、カルチョーフィの刺身ってか生
ありますね、ありますね、はい、生のやつ、
生、その時期だけカルチョーフィを薄く切って、それでパルメジャーノ上からバーかけて、でオリーブかけて、でもあれが死ぬほど好きでさ、
あのやっぱ旬のものがイタリアは、
ね、そうなんですよね。だから春にカルチョーフィを食べに行くだけのためにも、でも行きたいですよイタリアにっていうぐらい好きですね、あれ。
やっぱり食はもうね、イタリアがやばいですね
だから我々の感覚にちょっと似てんじゃない、そこは。だから旬のさ魚を追いかけて食べるとか、なんか夏になったらカツオ食いてえな、秋になったらサンマ食いてえなみたいな感覚持ってるでしょ。
やっぱ四季の変化によってやっぱ食材がすごい変わりますよね。そうですね、秋のあのトリュフとか、
ちょっと待ってよ、それ本当にどうしてくれるのよって味よね。ファルファの使い、あの辺いつかさ、ファルファとか
ありますね、
あの辺のさ白トリュフなんつったらもうどうしようもないもんね。
確かに
素晴らしいな、行きたいな。しかしあとピザは、ピザもね、みんなよくね、ピザのミラノのピザの話よくするだろうけど、と、
はい、
丸くないんだよね、
うん、あのミラノのピザで特に僕がよく行ってたところは、うん、あの大きい、あのなんていうんですかね、角のあれをこうスライスでこうカットして、うん、
カットしてから、
そうカットしてこう出してくれるやつなんですけど、
そうね、
はい、あのそれがやっぱり一番ミラノスタンダードですかね。
そうだね、はい、だピッツァ頼んで、例えばローマ、ナポリ行くと丸い1枚を、はいってことだけど、はい、あのミラノのピッツァはとにかくでっかいのに彼らは焼くわけだよね。
そうでっかい、
街の中ってことだよね。
そうです、そうです、はい。それをテイクアウトとか、
そうでカットしてから、はい、なんか長方形とかのピザを頼むと、なんかミラノに来たなって感じするよね。
確かに、
まあ旅っつったって、一言で旅っつったらいろんな旅があると思うんですけど、
はい、
好きなスタイルどうですか、旅のスタイルは。
まあそこに住んでるように旅することですかね、
うん、はい、最低何日欲しいですか。
まあ街の規模とかにもよるんですけど
そうだ、ね、
まあ一泊二日は当然なしにして、
ね、そうだね、
まあ贅沢言うならば、まあ4日5日、うん、まあ、マックス1週間ぐらいは欲しいですけども、
はい、なんかそのへそっていうのはどういう意味なの、街のへそって。
はい、街のへそを巡るのが僕は、まあ、趣味っていうかスタイルなんですけど、うん、それはやっぱりその地元の人でやっぱりにぎわってるお店とか、はい、あとはやっぱりなんていうんですかね、例えばヨーロッパだとそのメインのカセドラルを中心にこう特に放射状と、まあ、パリとかもそうだと思いますけど広がってますけど、うん、でも往々にして駅って別にそこに隣接してなかったりもするじゃないですか、
はいはいはいはい、
特にでも観光客が行くとこはその駅に着いて、はいはい、その後に例えばじゃホテルに泊まってとかがありますけど、うん、じゃあどうやってこの街は発展して、じゃあその発展するそのコアとなったところは何で、歴史的じゃあその事象は何だったんだろうみたいな、
はいはい、
つまり今のその街とあと歴史的にどういうふうに発展したかっていうのをこうまあこう探索しながらこう追っていくみたいな、そういうのは僕はすごい好きです。
いいですよね、いやいや、ヨーロッパだと大体広場だよな、
はい、
ピアッツァだよな、
ありますね、
はい、そういうところが教会があり、そしてその教会の本当に広場があって、そこにあるカフェっていうのはおそらく100年200年300年400年とずっといろんなことは起こってきてるんだよね。
そこの歴史の出来事を見てきた目撃者がそのカフェなんだ
そこにあるわけじゃん、はい、そこのカフェのやつとかの話聞くといろいろと面白くなるんだろうしね、はい、やっぱりまさしく街のへそになるってことかしらね。
そうですね、
いいですね。 それどういう本と言えばいいですか。
はい、そのまあ星座って、うん、例えばじゃあ自分が何年であるみたいなって多分皆さん普通知ってると思うんですよ、まあ、うさぎ年とか辰年とか、はい、まあ、それと同じような感じで何座っていうのは多分博士さんもそうだと思うんですけど、はい、自分が何座っていうのは全くその星の世界とか興味なくても、うん、まあ、みんなおそらく知っているだろうと。
知ってるよね、
はいはい、その細かいじゃあ自分の火星画とか金星画とかまで知らなくても、うん、太陽星座が何座っていうのは、まあ、僕ちなみにやり座なんですけど、うん、っていうことは知ってる。なのでそこをじゃああとは例えばじゃあ水瓶座はじゃあどういう性格でとか、うん、もしかするとヤギ座はどういう性格でってそのぐらいまでももしかすると知ってる人もまあ8割ぐらい7割ぐらい分かるんですけど、うん、いるかもしれない。じゃあなんでじゃあ水瓶座は天才が多いって言われるのかとか、ヤギ座はじゃあなんで頑固で古風って言われるのかとか、じゃあそこをさらにこう掘り下げて掘り下げて、はいはい、各星座についてそれこそそうですね30ページぐらい、うん、もう水瓶座とはみたいな、水瓶座が成功する2話とか、うん、じゃあなんで水瓶座の人は水瓶座に生まれたのかみたい な,、うん、なんかそれは今回の人生これがしたかったからだよみたいな、うん、そういうようなことをブワーッと各星座についてぎっしりこう、はい、語っているのがこの星 2.0 です。
つまりこれを星は呼ばず星を感じるっていうのがコンセプトって面白いね。
はい、なのでだからそのいわゆるなんていうんですかね、星を読むっていうのは、うん、星読み、僕今星読みという肩書きで一応活動させてもらってますけど、
星読みなんだ、
はい、だと多分その火星画とか金星画こういう角度を取ってるからこうですって、つまりちょっとテクニカルな感じになると思うんですね。なので星は読まずに、うん、まあ、その新聞に書いてるようなっていうか、まだ普通のその言葉を使って、うん、自分のその今までの人生とか照らし合わせながらそのバイブスで共鳴してほしい、まあ、このレゾナンスがあるはずなので、はいはい、共鳴してほしいみたいな、そういうニュアンスですね。
1月23日はどうなんですか、水亀座
の第1期ってやつなので、なのでヤギ座の成分がちょっと入ってる水瓶座です。なので古風なところもありながら、例えば今のお住まいはとかっていうところも多分そこは反映されてるでしょうし、でもその代わりやっぱり常識は疑いたくなる、なんかちょっと壊したくなる、ちょっと覆したくなる逆側から見てみたくなる、なんかそれこそちょっと細かい話をすると、水瓶座ってこう天王星っていうところが守護星にいるんですけど、うん、で天王星ってこう常にこう軸が傾いてるんですね、多分90度ぐらい。なのでまっすぐじゃなくて常にこう首をかしげた状態で太陽の周りを公転する天体なんですよ。なのでちょっとこうアバンギャルドというか、まあ何ていうんですかね、こう天の弱的な視点を天性で持っているからこそ、その視点があるからこそいろんなそのものがちょっと違って見えるっていう、それが水瓶座のそのまあネイチャーというか、まあ、天性ですよね。
割と好きなことばっかり言われました。
あ、そうですか、ありがとうございます。
いや多分そうですね、天の弱です、ものすごく。で、まあ、それをでも天の弱なんじゃなくて天の弱な人が好きなんですよ。
なるほど。
ちょっとこうハスに構えてる、はい、人に憧れてるんですよ。
なるほど。
自分があまりにもまっすぐなんですよ。でそれに退屈してるんですよ、はい、いつもいつも。でなんかそので水瓶っていうだけはあってこれだけは自信持ってるんですけど、とにかくちっちゃい時からずっと水関係が好きです。
うーん、
魚、海、川、酒、音楽も、とにかく動いてる水にやられっぱなしの52年3年なんですよ。
なるほど。
なんかで直線が絶対ダメです。これは別にその先生術からの話じゃないけど、僕の今単純に自分の個性とか、ね、性格のトロですけど、ノートブックに横線なり縦線なり便線とか書いてあるじゃん、あれ使えないんですよ。
あ、
もう見るのも嫌です。
文字がいい、
無地しかやダメですね。で線が書いてあってもその一行の中になんか字をまとめたことはないですね。
なるほど。
はみ出して2行ずつ3行ずつ使うとか斜めに使うとかだったらまだいいんだけど、とにかく嫌なんです。あと列に並ぶのがすんごい苦手。
あ、でもそれはもう典型的な水瓶座の感じです。
マジ、
は
い、銀行、病院、役所全部無理です。
基本的にはなんかルールブレーカーみたいなところが水瓶座って多分あるんですよ、ね、
だってルールってのは壊すためにあるわけじゃないですか。
それも多分書いてます。そう、そういうようなこう生まれのトリック、まあ、なんかロジックみたいなものを全部書いてるのがこの星 2.0 です。
分かったよ。さあ、これは最後に必ずゲストの方に伺ってるんですが、ゆうじさんにとっての旅って一体何ですか。
はい、僕にとって旅とはですね、なんだろう、心の浄化ですかね。
ほうほうほうほう、
はい、
なるほどね、
はい、
風呂入るみたいな。
なんか日常生活を例えば過ごしてると、まあ、多分日常生活っていうぐらいだからこうルーティーンがあると思うんですよね、まあ、何時に起きてここに行ってこういう仕事をしてと帰ってきてとかこういう人に会ってとか、うん、でもそれがやっぱりこう積み重なっていくと、やっぱりこうなんていうんですかね、無意識にずっとできちゃう状況になるじゃないですか。例えば車に乗るときとか自転車に乗るときに、なんかここでペダルを踏んでこうやってやったら進むからこうやってやろうと思わないように、なんかもう無意識化でできちゃってると、僕は結構それは人間の堕落の始まりだと思っていて、なのでそこに活を入れたり刺激を与えたり、もしくはそこをリセット ットするために何かをしなければ、あ、じゃあ旅に出たらそれゲットできるんじゃなかろうか、なんでかったら全部がニューな体験だし、ね、やっぱこうリフレッシュするにはもうベストなそのまあツールっていうかまあメソッド、それがまあ旅かなと思います。
帰るところがあるっていうのはまた旅ですね、
はい、
楽しかったです、ありがとうございました。
ありがとうございます。